はい、というわけで皆様ごきげんようということで、今日はね久しぶりに映画評論やっていきたいと思いますが、今回は毎年公開されるたびに年間のね日本の興行収入上位に食い込んでる、まあ現状日本映画のドル箱中のドル箱映画、名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらをね見てきましたので、こちらの感想を語っていきたいと思います。まあということでね、超人気の話題作名探偵コナンシリーズ最新作なんで、ネタバレはします。はい、まあ、誰が犯人とかそういうのはしないんですけど、まあどういうストーリーになっちゃうのかとか、まあオチの部分とかのね、そういった部分に言及するので、ネタバレするので、ぜひね100万ドルの道しるべ見てきてから聞いていただければなと思います。というわけで、こちら100万ドルの道しるべについてまずはあらすじから紹介していきましょう。北海道函館にある尾上財閥の収蔵庫に怪盗キッドからの予告状が届いた。今回キッドが狙うのは幕末を生きた新選組副長土方歳三にまつわる日本刀だという。ビッグジュエルを追い求めるキッドがなぜ刀を狙うのか。一方、西の名探偵服部平次とコナンたちも函館で開催される剣道大会のために現地を訪れており、犯行予告当日平次がキッドの変装を見事追い見破り追い詰めるが、時を同じくして胸に十文字の切り傷がつけられた遺体が函館倉庫街で見つかる。捜査線上に浮かび上がったのは死の商人と呼ばれ、アジア一帯で武器商人として活動する日系アメリカ人の男。彼は戦時中の軍事産業に深く関わっていた尾上家初代当主が函館のどこかに隠したとされるお宝を探していた。それは当時日本の敗戦濃厚だった戦況を一変させるほどの強力な兵器だという噂も。そしてそのお宝とキッドが狙う刀はどうやら関係があるようで、刀を狙うキッドに対し謎の剣士が迫り、天下分け目の お宝争奪バトルミステリー、今その幕が上がる。ということで、この名探偵コナン、100万ドルの道しるべについて今から喋っていきたいと思うんですけども、まずねちょっとその前にコナンの映画史的なところからちょっと振り返っていきたいと思うんですけど、まあこの100万ドルの道しるべは劇場版名探偵コナンシリーズとしては27作目、2020年コロナ禍で劇場版のね上映延期を除いては毎年新作公開してるんで、超受人気アニメ映画の最新作なんですね。でまあ恐ろしいことにここ10年間シリーズ最高興行収入をどんどん更新してる作品でもあると。でまあ日本映画の興行収入ランキングでも上位に毎年食い込む日本を代表するモンスターコンテンツって言ってもまあいいんじゃないでしょうかね。まあ例えばドラえもんとかクレヨンしんちゃんとか長寿人気シリーズの劇場版ってまあ結構あるんで、それもコンスタントに毎年公開されたりしてるんですけど、名探偵コナンってもうそれらとはもうちょっと、もうどうしようもないぐらいの差が開いてるぐらいに成功してるんですよね。ただまあこのコナン映画ってじゃあずっと好調だったかっていうと別にそうじゃないと。でまあその最新作を表する前に簡単にねこのシリーズ全体の歴史をまあ3つの時期に分けてちょっと振り返っていきたいなと思います。でまず第1期、これがね児玉兼嗣さんっていう方がずっと監督をしてて、まあ1作目時計仕掛けの摩天楼1997年から名探偵コナン迷宮のクロスロード2003年まで、これがまず第1期だと僕は思ってて、まあ基本的にストーリーっていうのはベースは原作アニメの通りミステリーであって、基本的に殺人事件が起きてそれらを捜査していく中で原作とかアニメじゃ描けないスケールの大きな事件とか展開が用意されてると。でこの頃ってあくまでそのミステリーがベースで殺人事件が起きてそれを捜査していくっていう、まあ非常にね雰囲気もシリアスなものが多いんですよ。ただ映画としてやっぱり一番まあなんか見応えがあったのはこの時期だなと思うし、結局コナンの歴代人気作品投票すると、まあ例えば天国へのカウントダウンとかね、ベーカーストリートとかクロスロードとか、まあこのランク上位に食い込む作品ってやっぱこの頃にできてる作品なんですよね。でその後を継いで2004年銀翼のマジシャンから2010年天空のロストシップまで、これ山本康一郎さんが監督を務めてた時期なんですけど、これね第1期時代を基本的に踏襲してます。 ただ物語の舞台が、まあ、例えば銀翼のマジシャンと天空のロストシップでは同じ空の上とか、ね、水平線上のストラテジーとジョリー・ロジャー海の上とか、基本的になんか物語の舞台がちょっとかぶってんなとか、あとねちょっと物語もずさんなとこが目立ってくることが多い。特に紺碧のジョリー・ロジャーあたりは結構興行収入的にも苦戦してて、でまあちょっとどうなのかなっていう作品が多いです。金曜ロードショーで銀翼のマジシャン、水平線上のストラテジー、探偵たちのレクイエム、紺碧のジョリー・ロジャーって実はこの4つだけ放映されてないんですよ、金曜ロードショーの枠で。だからまあ不遇っちゃ不遇の作品ではあると。ただ漆黒のチェイサーで黒の組織とコナンの直接対決をやったりとか、後の劇場版の盛り上がりにねヒントを与える作品もあったりすると。だからまあこの頃低迷して試行錯誤したことは後の作品にね大きな影響を与えてるということですね。でまあこの第3期原作キャラクターのクロスオーバーで再起っていうまあ期があると。でこの時期っていうのは、まあ、2011年名探偵コナン沈黙のクォーターから2017年から紅のラブレター、まあ、この頃はシズノ・コウブンっていう方がね監督をしてる。ただ沈黙のクォーターと11面のストライカーは山本康一郎さんが総監督として参加してると。で、まあ、こっからね異次元のスナイパーから結構そのゲームチェンジャー的になってて、要は原作の人気キャラクターをメインにしてると。で FBI である赤井秀一が初めて劇場版でメインを張る、まあ正確には彼が変装してる沖谷スバルっていうところでまあ出てくるんだけど、でここまでのコナン映画って1期2期はメインはあくまでコナンで、そこに怪盗キッドとか服部平次っていう原作初期から活躍するキャラクター出てくるんですけど、あくまで彼らをメインに据えることはないんですよ。で異次元のスナイパーで初めてちょっとそこから後発で出てきた、原作に出てきた人気キャラクターを出すことによって、まあ、それがある程度手応えがあったということで、2017年、もうこれが決定打ですよね。純国のナイトメア、これで赤井秀一と安室徹ですね、はい、安室レイじゃガンダムだもんね、安室徹を共演させることで原作ファン、声優ファンなど多くのファン層を獲得して、一気にコナンの映画っていうのは爆発的ヒットしていくと。逆に言えばその原作のキャラクターの関係性とかを理解しとかないと、こっからちょっとついていけなくなっちゃう時期でもあるわけで、まあこの純国のナイトメアっていうのは2016年当時でコナン映画の歴代興行収入1位を記録して、いよいよこっからコナンっていうのは黄金期を迎えていくと。で、今どうなってるかっていうと、ゼロの執行人2018年から今年の100万ドルの道しるべ2024年まで、まあ、この時期っていうのは、まあ、今っていうのは、まあ、誰か一人がメイン監督してシリーズ作ってるんじゃなくて、いろんな監督がね作品ごとに、監督務めるということで、基本的にはそのコナンの原作で人気の出たキャラクターをそれぞれの作品のメインに据えて、他のキャラクターとの絡みを多く描いていく。でこれまでの劇場版以上にアクションとかアトラクション的に起きるとんでもない事態のインフレで盛り上げていくっていうスタイルを確立したと。でだからその分ね、ミステリーとか謎解き要素っていうのは結構脇に追いやられるとこがあって、まあ、これはね第3期の頃からちょっとあったんですよね。例えば11人目のストライカーとか殺人事件が起きないとか、うん、そう、そういう展開もねちょっと続いてきて、であと派手すぎる見せ場とかね、ちょっとまあ言いたいこともあると。ただ純国のナイトメアまでは最高30から大体40億程度の興行収入が、これ純国のナイトメアで60億突破して、その後まあそのゼロの執行人とかではいよいよ90億突破して、で前作昨年の、黒金のサブマリン138億円と、まあ一気にね、まあ、コンスタントにとんでもない成績を更新し続けるコンテンツに成長しちゃったわけなんですよ。ということで、まあ、ここまでねどういう歴史というか、どういう風なね区分の歴史を駆け抜けてきたのかっていうね、そのコナンの歴史を見てきたわけなんですけど、じゃあこの上で100万ドルの道しるべどうだったのかっていうのを喋っていきたいんですけど、なんだろう、なんか当たり前のこと言うんですけど、ここ最近で一番ちゃんと謎解きをしようとしてるって点で、僕今回の映画良かったなと思います。はい、もちろんその謎解きがご都合主義的な話だったりとか、まあそうする、そうなんのみたいな、なんかそういう、まあ要はその飛躍、とんでもない飛躍とかいろいろあるんですけど、それでもきちんとね謎解きのキーアイテムを集めていったりとかして謎を解いていくっていう点がねちゃんと描かれると。 だから最近のコナン映画にありがちな派手な映画、派手な場面の応酬とか謎解きの、もう要はもうないがしろにされてる感じっていうのを打破してるっていうのは、割とちゃんとコナン映画として名探偵してるっていうところでは僕は結構良かったなと思いました。で、まあ、今作っていうのは怪盗キッド服部平次っていうのをメインに据えて、コナンとその協力して三者が謎解きを行っていくって物語になっていると。で、まあ、これ冒頭では刀鍛冶が、ね、とある刀鍛冶が作った脇差しを盗もうとするキッド服部コナンの対決が描かれる。で、まあ、服部平次とキッドが結果映画で初めて交わるのは今作最大の見せ場ですよね。世紀末の魔術師でも冒頭大阪でキッド対服部を描かれるけど、当時はめちゃくちゃシリアスでしたしね。うん。ただまあ原作より当時、原作もね、当時よりだいぶストーリーが進んで、特にキッドも特に悪人じゃないよねっていうことになってきたあたり、まあ基本的にストーリーが進んで関係値が整理されていった分、もう結構ね、コメディーベースになっちゃってる。これちょっと若干残念なところではあるんだけど。でまあそのね、刀鍛冶が作った6本の刀を集めることで、かつて函館に隠された大量破壊兵器の在りかが分かるんだよっていう大風呂敷が広げられて、そこに武器商人ブライアン・D・カドクラっていうのが絡んできて、函館市内でのお宝争奪戦が展開される。なんかまあなんか北海道でお宝争奪戦っていうと、まあゴールデンカムイかみたいな感じなんですけど、まあ、まさにそういう感じで謎解きながら、まあ、お宝争奪戦をしていくと。でまあ同時にその尾上財閥の顧問弁護士が何者かに惨殺される事件っていうのが並行して起きると。でまあその謎に三者が協力し挑んでいくと。で基本的に今作はその6本の刀の在りかを推理して6本の刀見つけます。そしたら刀に付随する謎を解くための暗号が出てくると。それを解読して全て集めて謎を解いたら大量破壊兵器の、場所が分かりますよ。それで争奪戦が行われていくと。なのでとにかく派手な出来事がつるぺ打ちっていうんじゃなくて、きちんとまあ謎を解くためのアイテムを集めてって、まあ、だから本当割と真っ当な謎解きをちゃんとやろうとしてるっていう。だからアイテムを集めて函館巡ってくっていうのは、まあ迷宮のクロスロードの雰囲気にちょっと似てんなと思って、この辺ちょっと懐かしいなと思って見ることできましたね。ただまあ物語運びはそれでも言うて強引なんですけど、まあ、特に武器商人が出てきてから、なんか武器商人と戦い出してからは、まあ最近のこの映画同様、函館市内での銃撃戦カーチェイス、まあ見せ場はモリモリで描かれて、どうしてもね事件全体の規模感はなんかでかすぎるだろうっていうね。うん。でそうで、コナンもさ、なんかそのめちゃくちゃなことをするわけよやっぱり。ででもなんかな、名探偵コナンっていう作品の面白さっていうのは、その子供にされてしまった名探偵が小五郎の陰に隠れて事件を解決するっていう、人知れず事件を解決してる感じっていうのが一番の面白さだったはずなんだけど、最近の劇場版そこは完全にもうなくなっちゃってるっていう。うん。だからまあその表立ってコナンが大活躍するっていうのは、そもそもなんか元々の名探偵コナンって作品のコンセプトとずれてんじゃねえとは思うんだけど、まあまあまあ、もうそれは言ってもしゃあないよねっていうね。うん。でまあきちんと謎解いてね、宝の在りかが明らかになると、まあ、陣営同士に分かれて争奪戦をしていくと。まあそこにね、ちょっともう無理やり少年探偵団入ってくるとか、まあ、すっごい無理やり感は否めないんですけど、でまあ敵陣営との戦いで、ここもなんかすげえなと思ったのは、青山剛昌先生の過去作刃とのクロスオーバーになっていくと。でまあその怪盗キッド自体がさ、実はそのコナンで出てきたキャラクターじゃなくて、彼のこれもマジックカイトっていう過去作の主人公なんですよ、怪盗キッドって。それがコナンにクロスオーバー的に出てきてるんですよ。でそれが人気あって、もうコナンの定番キャラになっちゃってるんだけど、まあついにね、過去作刃からのクロスオーバーもあるから、この劇場版って青山剛昌ユニバースにおける割とねアベンジャーズ的な要素も出てきちゃって、もうこの辺からいつものね、そのおバカ映画というか、もうすんげえもうインフレ映画感が加速していくわけよ。函館山のロープウェイをね、コナン君がスケボーで駆け上がってって、なぜか今作コメディリリーフとしてこいつ必要ねえだろうと思いつつ、出てくる大岡もみじが空から閃光弾を投げつけるとか、まあいろいろどういうことやねんっていうツッコミどころ置いてても、まあすごいね勢いでとんでもないことが、まあどんどんどんどん繰り返されていくと。でまあセスナッキでね、大量破壊兵器ごと函館を消し去ろうとするやつが出てくるわけですよ。それを阻止するために、そのセスナッキの上で平次がチャンバラをするなど、まあとにかくありえない展開が続くわけですよ。なんかもうてか、セスナッキでさ、大量破壊兵器を歴史上の、光のに当たるとこにさ出しちゃいけないっていうとこでさ、歴史の闇に葬るためにさ、その大量破壊兵器をさ破壊するためにミサイルを 打って壊そうっていう、そのなんか思想自体もさ、すっげえなと思うんだけど、もうそれはもう100歩譲ろうかなと思いました。まあ、とにかく終盤いつものようにこういう展開が繰り返されてって、まあ、とんでも映画館っていうのはやっぱりね、まあ、あの去年一昨年もうずっと最近ここ10年ぐらいもうずっと共通のとんでもねえ映画だなっていう、なんかもはや今年もこれコナン見てるわっていう、なんかもう呆れるというか、なんかあすげえなっていう気持ちになるのはコナン映画を見てる醍醐味なのかもしれないですけどね。うん、まあただ昔のコナン映画も確かに終盤は派手だったんですけど、それでもさ、それは事件の規模に対して逸脱はしない派手さだったんですよ。それ特に第1期とか第2期っていうのは。でもさ、もうなんか事件に対して起きてることがバカでかすぎるっていうね、もうここの3期4期のすごいこれ特徴なんですよ。これがもうね、この映画の魅力かもしんないけど、もうなんかミッションインポッシブルとかそっちに近いものになっちゃったね。ただまあ終盤はもうその脳死状態で謎解き後はあーと思ってずっと見てられることは保証するし、まあなんかすげえなーと思って楽しめる、ある程度楽しめることは保証できるかなっていう。でまあ一応ね、まあ最終的なところに、まあ今作のマクガフィン的に描かれる、まあ要は争奪戦、お宝として描かれる兵器なんですけど、実際は敵軍の暗号を解読するための機械だった。もうそれは使い物にならないんだけど。で、それを破壊しようと躍起になってた男っていうのは、こんなもののためって膝から崩れ落ちるんですよ。で、まあ、このオチはなんか悪くないなと思ったのは、っていうのは、名探偵にとって一番重要なのはやっぱ情報なんですよね。情報を集めるから彼らは名探偵であると。で、その情報をつなぎ合わせることで彼らは事実を導き出すと。で、この情報を結果として、その、なんだろう、情報っていうものに対して、こんなものっていう風にね、軽視するような発言をした彼はやっぱりね、まあ負けるっていうね、まあこのなんかロジックはちゃんとあるなっていう。要は彼っていうのは、その、こんな情報を集めるもののために、まあもちろんそれはね、もうそんな使い物になんないとか、もうすっごいものが見つかると思った、すごい大量破壊兵器があるんだと思ってた。でも、これんで、こんなもののために俺と俺の友達は一生費やしたのかっていうところに呆れてるというか、もうなんか絶望してるとか、ちょっと若干そういうとこもあるんだけど、これはやっぱコナンの心情をもんばかると、いやいやそうじゃないだろうって、この情報を集める、今は使い物なんないけど、この情報を集めること自体が実はめちゃくちゃ強みじゃないかと。うん、そうです。だからなんかこのコナンが今回そのなんか敵に勝つというか、敵をまあなんかその敵の目論みを看破する、まあ要は敵はやっぱりその情報っていうものに対して、こんなもののためにっていうなんかすごいがっかり感出すんだけど、コナンはそうじゃないだろっていうのをちゃんと分かってるっていう感じはね、すごいなんかあのそういうものに価値を見出せないヴィランに対して、そういうものたちが大事だっていうコナンのそのまあ対比になってて、これなんかすごいいいよなと思いました。うん、このオチの付けどころ自体はまあ評価というか、まあいいんじゃないかなってすごい思いましたけどね。でまああとまあこれ SNS でも今回はすごいぞって言われてるのが、まあエンドロール後に恒例となったそのコナンシリーズの根底を揺るがすパートっていうのが毎年ね、最近コナン映画になった後ね、あの用意されてるんですよ。例えばその原作でも未発の情報を入れ込んでたりとか、でそれが後に原作で重要な鍵になるっていうね。でも今回何かっていうと、もうこれ簡単に言うと、新一のお父さん工藤優作に双子の兄貴がいたと。それがキッドの親父黒羽東一だったっていうね。まあ、つまりキッドとコナンは、まあ、つまり新一はいとこだったんですよっていうことが判明すると。で、今回似てるとか兄弟とか双子ってワードがめっちゃ書かれるんだけど、まあここまでさすがにでっかい情報があのコナン映画で先に出てきたっていうのは多分初めてじゃないですかね。うん、コナン界隈ではざわつきが起きてると。でこれなんでざわつくかっていうと、東一ってさ、すでに死んでると思われたんですけど、どうやら彼生きてるんですよ、このラストで見る限り。だから今後のコナンシリーズは大きな影響を及ぼすのはまあ必至ですよね。例えばさ、工藤由紀子とさ、黒の組織のベルモットはさ、彼の下でさ変装術を習いましたよね。だから影響めちゃくちゃ受けてるんですよ。とか怪盗キッドの活動も、実はその父が死んだ謎っていうのを追ってるっていうことがベースにあって、まあそのマジック怪盗からさ続く謎に迫る。そのマジックカイトでさ、父親はさ謎の組織に殺されたみたいな感じになってたじゃん。謎の組織って黒の組織なんじゃねっていうってことはやっぱりね、キッド対黒の組織、まあ一回やってるけどさ、それもなんかもうちょっとなんかその対立軸はできてるけどさ、 っていう意味でもあるし、なんかそういうところでもね、なんかマジックカイトから続く伏線をいよいよコナンで回収しようとしてんのかなみたいな、割とね大きなネタバラシが今回用意されてたのは、まあまあこれは確かに驚きだったかもしれないと。でまあそれプラスね、やっぱ今回コナンマジックカイト刃っていうその青山剛昌の描いた作品たちがね、コナンの今回の作品の中で一堂に会する、まあそのクロスオーバーというか、まあアベンジャーズ的な要素っていうのが今回あったんじゃないかなと言えると思います。まあということで、まあ今回は大量破壊兵器というマクガフィンをめぐっての対決、まあそこに至るための謎解きはきちんとやろうとしてて、まあそこは最近のコナン映画の中でもね、ちゃんとまあ謎解きっていう要素をちゃんとメインに持ってこようとしたあたりは、まあそこは久しぶりに良かったんじゃないかなと思いました。もちろん強引ですけどね、はい。まあ久々にその要素がでも帰ってきたっていうの自体は良かったんじゃないかな。まあまあこういうのもね、やっぱりやっとかないと、なんかただただ派手なミッションインポッシブルじゃねえかよみたいになっちゃうからね。うん。ただまあ僕は本当にこれ今回大岡もみじを出す必要があったのかとか、まあ終盤の展開の大味なところとか、まあ疑問が出るというか、まあそれなりに指摘したいところもいっぱいあったんだけど、もうこれはもう最近のコナン映画の味として割り切るしかないんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、あとさっきも言ったけど、まあ、青山剛昌先生の各作の登場人物がどんどんクロスオーバー的に出てくるというのも特徴。要はそのなんだろう、だからプラス何がすごい難しいかっていうと、原作でのストーリーの進展具合を加味してキャラクターの関係性っていうのがだいぶ変わってきてると。プラスこれって青山先生の過去作の登場人物だよねとか、いよいよなんかもうなんか結構そのちゃんと理解するには結構ハードルが高くなってるとは言えると思います。まあ、ただまあ別にその刃のキャラクターだからっていう風に出てきてはないんで、まあまだ大丈夫なんだけど、なるほどねっていう、ああなんでこんな奴らが急に出てきたんだろうってなった時に、そういうの知ってると、あだからかっていう風にまあまあ理解はできるという、うん、まあ、知らなくてもわかるけど、まあでも知ってた方が楽しめる、まあそういう意味では完全にこの映画を楽しむためのハードルっていうのはちょっと高いんじゃないかなと僕は思いました。まあでも、まあ、最後ね、推理パートがよくわかんないやとか、なんかそういうキャラクターいっぱい出てきてよくわかんないやとかっていうのは、まあ最後超絶怒涛のね、函館決戦みたいなんでもう盛り上げるんで、まあそこら辺で振り落とされてもまた戻ってこれます。あ、なんかすげえまたいつものやつ始まったみたいな感じで、うん、まあそんな感じでね、まあまだ今回もね、その公開から数日しか経ってないんですけど、もう歴代コナン映画の過去作の記録をどんどん更新して、過去最高スピードでどんどん更新してる今作品なんで、いやなんかまた今年も多分年間の興行、日本映画の興行収入多分1位2位とかいくんじゃないですかね。うん、まあとりあえずね、まあでも、まあ、春のお祭りみたいな感じで見てみるのもおすすめしたいと思います。